的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんと社会の人事部を目指しているリボン株式会社のあみがお送りします。前回に引き続き今回もゲストはカズさんです。前回の話ではどんな風な空間にしたいかというところをざっくりイメージを語り合った時間だったんですけれども、今回はその内容をもとに実際にどういう空間にしていきたいのかというところを具体的な形に落とし込んでお話ししていければと思っております。改めましてよろしくお願いします。
はい、お願いします。
り
ょうさん、ここまでイメージ聞いてみていかがでしょうか？
はいはい、めちゃめちゃ面白くて共感だらけで最終的にどういう、ね、オフィス空間にしていきたいかとか、今後って話、最後伺ってたのは、一つ一番ポイントになるのは、ユーザーさんのレビューが、ね、Amazon とかそういうの聞けるって話もあったし、あとは、なんていうのかな、やっぱりこうフィードバックループがずっとこう続けられる、その作って終わりじゃなくて、作って声を聞いて、こういう声だったねっていうのの、そのコミュニケーションがこう連続していく、そういう場作りだなができたら、より楽しいだろうな、多分平安さんもそういう素地はできていて、カズさんもそういう思考をこう、うまく中心で広げてってくれる人なんだろうなと思うからなんですけど、そこで僕ちょっと思ったのは、ちょっと前回 の収録の話になっちゃうの、坂一文字光秀の棚梁さん、包丁屋さんなんですけど、その人との話の中でちょっと面白い本の話があったの。カフェから時代は作られるっていう本があってですね、パリの昔のカフェのお話なんですけども、そこちょっと面白いのは、普通日本のカフェってこうテーブルがあって椅子がこう向かい合って、おしゃべりするように作られてるんですけども、そのパリのカフェって外に、外のベンチなんですけど、通りに向かってこうみんな整列してる作りなんですって。だからそれって要は横にいる人とこう面と向かうわけじゃなくて、どっちもその公共の場、要は社会を見ながら、会話する、だからそういう空間があって、こう対話していてもその場が閉じてないっていうのがすごい面白いなと思って聞いてて、で今カズさんとの話も聞いてて、結局、スタッフさんとのこう会話っていうのは会社だけで取るんじゃなくて、結局ユーザーの方に向いているっていうのがすごい大事だろうなと思った時に、多分オフィスっていうのってミーティングをするための空間とか、何か開発をするための空間とか、さっきのスパリボ研究所っていうのは、それはネット上のあれかもしれないけども、なんかこう壁打ちブレストする時っていうのは一つ目的があって、それに対してこう答えを見出すっていう時間になりがちなんだけれども、なんかさっきのそのカフェ空間とかっていうのは、どっちかっていうとその目的があんまりない、その結局基本的に空間ってその目的に対して作られることが多いと思うんですけども、そういう目的がほとんど追求されないっていうのがカフェ空間だなっていうふうには思っていて、でこの本でね、すごい面白いフレーズがあって、そこのカフェによく行く人たちはカフェに行くためにカフェに行くっていうんですよちょっと禅問答みたいな感じなんだけれども、要はそれって結局ミーティングのためにミーティングルームに行くじゃなくて、そのミーティングルームに行くためにミーティングルームに行くっていうような考え方ですごいなんだなと思って、それ何が言いたいかっていうと、目的が最初にあるんじゃなくて、その場所に行くことで、その場所にあり得るなんかいろんな可能性に触れるきっかけ作りの場所だっていう、そのためにだからカフェに行くためにカフェに行くっていうのは、カフェで起こり得る何かをこれからそこに行かないと体感できないから、それを体験するために行くっていうことなんだなと思って、そういう可能性の素地探しみたいな場所だなと思っていて、それを僕はだからそのオフィスっていうのに行かせたら面白いなと思ったんですね今で。結局コミュニケーションって、今もさっきも、いい商品を作ったりとか、ユーザーさん、また突っ張りもラブリーとか、いろんな選択肢を広げるっていう目的があるんだけれども、結局コミュニケーション自体っていうのは、そういった、あるも何か目的のための、道具というかツールだと思うんですね、その言葉っていうのは。で、そのパフォーマンスっていうのは、 どうやったら引き出せるかって、本質的にはそのまあ属人的っていうか、まあ人に人次第、まあ、まあ簡単に言うと気分次第なところがあって、だから僕はその場所に行くことで、その人たちがまあそういった属性を得られるような場所が作れれば、コミュニケーションっていうのは自然とこう広がっていくんじゃないかなと、そういうふうに聞いてて思っていて、でそれで僕思ったのは、やっぱり今の、まあ、その打ち合わせとかって、じゃあこれについて、この商品について話しましょうと、これについて話しましょうみたいに、どうしてもこう区切られがちになると思うんだけれども、そういったものは、まあ、当然やっぱ区切られてしまうんだけれども、その区切られた記憶というか記録というか、それが残るようなオフィスがあったらすごい面白いなと思ったんですね。例えば今はないけれども、多分アミさんは分かんないけど、昔は駅とかに掲示板とかがあったんですよ。まだ携帯とかがない頃で、そこにこう何時にどこどこみたいなでこう書いて、まあそういうのを見てこう共有するみたいなのがあったんだけども、今の情報って何時にどこ行きますか、全部 SNS スマホとかで情報できちゃうから、そのやり取りがすぐ消費されて消えてなくなってしまうから、そのやり取りの痕跡が残らないです、ね、今の世の中って、
うん、
でそういうのが残るような空間があったら、僕オフィスでのその壁打ちブレストも、あ、前回こういう話したねとかっていうのがビジュアルで残る空間とかがあったら、すっげえ面白いだろうなって思って、それで僕ちょっと思ったのは、僕結構な筆圧が強いんですよだからノートとか下敷きなしで書くと次のページにこう残っちゃうみたいなぐらい筆圧強くって、でなんかその筆圧の強さみたいなのを生かしたっていうか、こう要はすごい柔らかいテーブルのある空間があったら面白いなと思ったんですね。っていうのは、まあ今あんま手書きないかもしれないけども、こうまあ書いたりとか、あとは例えばそれでなんか物を置いたら、ちょっと物を落っことしたらそこへこんじゃったりとか、まあそういう今までそこで起こったアクションがそのままなんか形として残るような、そういうオフィス空間があると、前回話した会話が例えばある目的をクリアできたとしても、なんか通常だとそれで目的、じゃあこういうふうに商品しましょうね、あ、いいアイデア浮かんだね、よしよしで一個パッケージされちゃって、それでどっかにもう要はアーカイブされちゃうけれども、次の日全く違う打ち合わせしてるときに、あのへこみなんだみたいな、そのへこみからの連想で新たな商品とか、なんかそういうきっかけとかが生まれるっていう、なんかそういう場所が、僕そのさっきのカズさんの話聞いてて、やっぱり NLDK を超えろっていうのって、その N の部分って僕はやっぱりそういう気づきの素地だと思うんですよね。こうだ、そういう気づきがいっぱいこうアーカイブされないでビジュアルとして残っていくような、そんな場を作れたら面白いだろうなっていうふうに思いました。わ、はい、かる。
カズさんいかがですか。
なんか面白いですね。なんか、確かに目的、最近経営やってて思うのが、こう、目的は目的で、まあ、合理的にやったらいいんですけど、なんか目的がないけどやりたいみたいなこととかって、なんかこう、すごい大事と言いますか、なんかその非合理な部分自体が、なんか僕たちであるゆえんだなみたいな部分をすごい感じるところがいろいろありまして、まあそれこそまあ非合理なことこそなんかこう経営の本質的な気がしているんですけど、なんか本当そういうオフィスも目的だけになってしまうと、多分面白くないっていう言葉がちょっと適切かわからないですけども、でそれがこう自分たちが面白いっていうものがまずこうやれる場所っていうのももちろんありますし、それがまたこう記録として残っていく、過去をこういう人たちがこういうことしたんだみたいなことだったりとか、まあそれも全部こう合理的に説明ができないこう接点みたいなことになってくると思うので、なんかそういう接点がたくさんあって気づきがあるようななんかこう場所みたいなのはなんか面白いなというか、なんかこう建築的に言ったらこうスクラップ&ビルドでこう何て言うかな、どんどん作っては壊してみたいなことでゼロになってなくて、なんかこう キャンシントだったらさっきのこう、アマゾンでのレビューが、やっぱ先代から送られてきたんだなっていうのを僕たちは、そこは先代が残したこう、努力というか、先代含めた当時のメンバーから引き継いだものだなっていうのを感じたりするんですけども、そういうのが今のメンバーも実感できて、次の新しいものを作っていこうって、それの原動力にもなるみたいな場所っていうのは、なんかすごい、パワーをもらう場所になっていいなみたいなふうに、なんかちょっとそういうふうになんかつながりましたね。
本当に。
ちなみになんかちょっと話が、変わるんですけど、なんか、若干違う話ではあるんですけど、今、ちょうどこの収録の前に、社内で打ち合わせをしてまして、なんかそこのカスタマーサポートのメンバーが、平安ラブレターっていうのを今企画してまして、ユーザーからの声を、ボードにこう貼っていくんですよね。で、それに対して、これをお客さんに、そういう声があることに対して答えたいみたいな風なアクションを取っていってくれてるんですけど、なんかその平安ラブレターが社内に飾ってある場所が、こうみんなが通る場所なんですよね。で、それがちゃんと目について、あ、ユーザーからこんな声あるんだ。で、しかもそれを自分たちで答えてあげて、なんかこれ達成したよみたいなこととかも、こう社内で、こう、なんていうんですかね、こう、提示できるような感じで工夫してくれていて、なんかこう、みんなにももっと関心、ユーザーに関心を持ってもらいたいのもあるし、ユーザーにこう、貢献できたんだよ。なんかユーザーにラブレター、返せたんだよみたいな風な、なんかこう、まあ、ユーザーの声もラブレターだし、それに対して答えてるんだよみたいなことを、なんか実現したいっていうことでアクションしてくれていて、なんかさっきの通り道で偶然の出会いみたいなこととかは、結構こう、面白いなというか、まさにそういうのがどんどん発生するようなあり方っていうのは、なんかいいなって思いましたね。
いや、本当にまさにもう、そういうのが実現されてるなって、今のその平安ラブレターってのまさにそうい う、そういうなんか記憶の蓄積みたいなね、そういったものが目に見えて残ってくっていうのはすごい、なんかそれあれですね、そのユーザーだけじゃなくてスタッフ同士のそういうやり取りの蓄積なんかもそこにこう、なんかもうひたすら付箋だらけのこうオフィスみたいに、なんかこうベタベタベタベタ会話したことが全部目的から外れていてもなんか残っていて、結局ほら、平安さんもオリジナルのデザインってものをこう追求していくって、コンセプトあると思うんですけど、やっぱり、本当のオリジナルって、やっぱり、全く無からっていうのは想像できないと思うんですよね。なんか今までいろんな経験してきたものがある時にこう、バッて合わさって、なんか、ちょっと突然変異みたいな感じで浮かぶっていうのが僕はデザインとかアイデアだと思ってて、まあそういう、なんかそういう思考のきっかけになるものっていうのはやっぱり日々の出来事で、でそれがどんどんどんどん消費されちゃってこう、ね、今って、まあ、デジタルがゆえにすぐ目に見えなくなるじゃないですか。昔は写真でも何でもやっぱり、ね、フィルムがあったから何枚撮ろうかって考えて現像したものがリアルに残るけれども、今何百枚っていっぱい撮れるけれども、すでにねこのね平たいこの板の中に入っちゃうけれども、なかなかねそれ全部見ようと思うと自分の記憶がそこに追いつかないから、その出来事がどんどんどんどん流れていっちゃうけど、それがそういうオフィス空間で、まあいろんなねスタッフがこう同時進行でこうある商品をね作っていくっていう流れの中で、その思考がこうもう具体的に見える空間っていうのは、僕はなんかその本人たちも、まあユーザーレビューだけじゃなくてね、その自分たちのこうモチベーションとしてもすごい僕は上がると思うし、例えばお前その話全然なしだねみたいに言われたやつが3ヶ月後ぐらいにこれめっちゃいいねって言われた時に、これ見てくださいって、ここにほら僕この時言ってますみたいなのが、そういうのもきっと楽しいと思うんですよね。なんかそういうきっかけがあるような空間作れたら単純に面白いなと思いました。ね、いや、
なんか僕たちもなんかこうクラス替えの文化を作っていこうっていうふうに言ってるんですけど、なんか、社内でいろいろみんな、こんなものもいいんじゃないとか、まあ、例えば開発チームとかブレストで、こんなスケッチとかいろいろ書きながら、こんないいんじゃないっていうふうにやっていってるんですけど、なんか、こう、感覚としては、なんか、クラス替えってこうだよっていうふうに、さっきの話で、こう、時代に合わせて、必要なものを、しかもユーザーさんの余白を残していくってなると、これがクラス替えだよねっていうふうに、で、しないんですよね。しないんだけども、なんかこう、輪郭はあるような気がしてまして、なんかこう、これは OB ゾーンだよね。でも、これはいいよね。でも、 説明はよくできないけど、なんとなくこうだよねみたいな、なんか輪郭があるような気がしていて、なんかそういうものが、なんかこう、社内でも体験できたりとか、なんかこう、クラス替えってこういうもんだよねっていうものを、なんか言、まあ、言語化も一つの手段ですし、こうまあ僕たちも物を作ってるので、まあ、建築も物ですけど、やっぱ形としてこういうもんだよねみたいなことを体験できたり、でそれが、こう、なんていうんですかね、これだっていうふうにバチッと合うというよりかは、なんかこのあたりだよねみたいな、なんか僕たちやってるのでこんな感じだよねみたいなことが、なんかこう残っていくっていうのはすごいいいような気がしますね。で、そのなんかこれこれみたいなあたりっていうのは、なかなかこう、体感してないと、共通の認知にならないんじゃないかなっていう気がするので、なんかそういうのが体感できるオフィスみたいなのは、なんかちょっと、
いや
平安だからできるオフィスみたいなのを作ってみたいなっていうのは、なんかこう、つながって感じましたね。
いや面白そう。その、まあ、輪郭って話、まさに僕もその建築もそうですけど、やっぱ境界線を作るんで、境界線を作るって、さっきの部屋の名前もそうだけれども、輪郭をこっちがバチッと定義してしまうと、やっぱそれでこう制限されちゃうのがあって、でも僕、その、この言葉ってある意味輪郭だと思うんですよね。こうやって言葉でしゃべ、まあ、さっきの名前もそうだけれども、だその言葉っていうもので、まあ、このあたりだよねっていうふうに、まあ、なんかの、ふんわりとこう定義し続けるってもので、僕はその、さっきその付箋、まあ例えば付箋でこう文字がいっぱい貼られた文字でその、あの空間の輪郭ができてたら、ちょっと面白いなっていうのを今聞いてて思って、さっきのこと、逆に僕平安ラブレターも全然いいと思います。って思っちゃう。なんかそれがどんどん育っていったら。
本当そうですよね。平安ラブレターこそこうユーザーさんから来ているダイレクトな声なので、なんかそれこそこう平安の社内だけじゃなくて、こうユーザーとのこうインターフェースというか、こうユーザーとのこうユーザーがいるからこそ次の平安振動が作られる体験にもなってくるなっていうふうに感じますね。なんかそこがこう、白黒、メーカーとユーザーとかはこうバチッとこう壁で分けるんではなくて、なんかそれがもっとこう融合して一緒に、僕たちも生かされてるし、ユーザーも僕たちの商品があるから私らしくできるみたいな、なんかそんなお互いがこう、つながってるし、感謝し合ってるみたいな状況ができたら、
そうですね。
仕事してる意味があるなってこと
ね。
やりがいがあるな
って。多分メーカーっていう、もうメーカーも一つのそのお客さんの暮らしの一部になってる感じですもんね。
そうですね。そういうふうに。
さっきフィードバックって言ったけども、多分フィードバックだと、なんかこう、なんていうのかな、プロダクト側と、あの、ユーザー側がいてっていう感じがしちゃうけれども、そういう視点ももうちょっと取っ払って、さっきの輪郭をぼやかすっていうのは、もう、そういうコミュニケーション自体がユーザーと、この、あの、作り手っていうのはもう一筆書きでこうコミュニケーションが、
ね、
もう一筆書きのようなものだなっていうのを聞いてて思ったんで、そういう一筆書きのような空間が作れたら、場が作れたらすごい面白い、まあ、そういう空間ちょっと作ってみたいなと思いました。感じ
ます。
持っていく場所、
育てる場所ですね。
しかもそれが僕たちのプロダクトだと結構可変していくっていうのがポイントかなと思ってまして、
ね、
だからこうね、できた時が終わりじゃなくて、そこからみんなに合わせてどんどん変わっていける余地があると言いました。で、常にこう終わりではなくて、そこからがまたスタートになっていきながら変化していくみたいな。
そうですね。そうですね。あ、だからなんかラブリコシリーズのなんかもっとこういろんな派生が僕は欲しいなって単純に思ってて、数倍材だけじゃないですか、あれが。
はい、そうですね。はい、
そうで、僕、まあ、最近、2倍の建築とかもやってるんですけども、やっぱ、まあ、2倍4っていうのは一つの企画であって、まあ、2倍6、2倍8、2倍12って、実はたくさんあるじゃないですか。
はい、はい。
で、4倍4とか、まあ、4倍8とか、まあ、まあ、要は、あの、インチなんだけど、2インチ、4インチって、そのサイズの呼び名なんだけど、なんか、もちろんそういうのに全部に展開する商品っていうのはすごい難しいけれども、なんかそこは発想の転換で、こうちょっとこういう使い、こういう止め方したらそれこそ他の材料でもアジャストできるかもみたいな、なんかそういうのは僕はこの棚を作っててあったらいいなってすごい思うっていう。というのはこれ柱は 2x4 なんですけど、これは 2x8 なんですよ、この棚板は。
あ、
そうそう、だからそこはあの自分でまあアングル金物で止めてやってるんだけども、 そう、場所によってはこれ柱 2x8 あったらいいなとか、なんかそういうのも考えたり聞く、うん、そう、
はい、確かに
全然余
談です。建築で言ったら 2x4 材以外にもこう、まあ、それこそこう、
うん、
シーちゃんみたいな、アルミのシーちゃんとかね、あの下地材があったりとか、いろんな可能性はあるような気はしてまして、
う
ん
う
ん、
ね、
なんか
そうですよね。そう、はい、うん、
ね、なんかここでできる、なんかもう一個こうユーザーの価値みたいな、まあ、さっきのね、2x6 とか 2x8 だと、幅が広いっていうのがユーザーの価値だと、まあ、幅が広いものが置けるみたいなことかもしれないですけど、うん、なんかそれでこう、もっと新しい価値みたいなところに、これだからできる、こう、僕らでいうプラス替えができるよみたいなことがつながると、なんか、新しい可能性の
プ
ロダクトになってくるなという気がしますね。
うん。
うん。うん。
なんかユーザーがこんな風にしてもいいんだみたいなね、そういう風にこう、こうできるよ、ああできるよってことを作る側が提供するだけじゃなくて、この商品、うん、僕らもホームセンターとか割と好きで、そこを見たとき、あ、これこう使えるなみたいな、なんかそういうことばっかり考えてるから、そう、なんかそのきっかけを提供できるような、まあ要は完成、加藤さん、その完成はなくてて、僕、商品ってやっぱりそう、どんな商品も実は完成、終わりってないと思っていて、まあ、どっかで一回一時停止だと思うんですよね。こう一時休止して出してみて、で、それで、あの、それに対する感想とか、まあ、こうフィードバックがあったら、それを元にまたアップデートするっていう、その繰り返しだと思うから、なんかそういう、逆に言うと、ちょっとごめん、これ商品の話になっちゃうけども、完成してない商品とかがあった、それはそれで面白いかなと思う。あの、
うんうん、
あえてなんかこれ中途半端な材料みたいな、あの、ノートがこれ何のために使うのぐらいな感じで、最初からもう1対 N の、もう N を一つも決めないみたいな。そういうのも、まあ、なんかあって面白いなって今、ふと思っちゃった。
なるほどね。確かに確かに。
うん、
確かに、それは、そういうのも面白いかもしれない
ですね。ですよね。
結構、子供のおもちゃとかで、まあ、レゴとかもある意味そうかもしれないですけど、はいはい、なんかそういう余白があるようなおもちゃってたくさんあるので。
本当ね。ああ、そうだ。玩具的にね、考えると。それはそうです。やっぱ子供の発想と、子供って言葉を最初は持ってないから発想がめちゃめちゃ自由なんですよね。その、こう使わなきゃならないって考えてて、実は人間の、
そうです。
ね、振り込まれちゃってるから。
そうです、そうです。
そう。だその名前を。
NLDK はそれを超えるってことですしね。
いや、そうそうそう。うん。ああ、面白い。
うん。
うん、
そういったオフィスが実現したら、うん、この平安さんのビジョンが形になってるオフィスってなんかいいですね。
ね、
素敵というか。
本当そうですね。うん、なんか僕が思ってたよりも亮さんからの提案の方がもっとこうユーザーのこう行動というか、こういう風にしたいという好奇心を起こさせるようななんかこう誘発するようなものになんかつながったので、なんかそういうものがたくさんある。まあユーザーのレターもそうかもしれないですけど、なんかこうそういうこう自分でもっとそこを引き出したりとか、まあ、場合によっては、何も気づかないっていう、この人は気づいたけど、この人は全然気づかないとかいうこともどんどん起こったら面白そうな。で、気づいた人だけが、そこで集まってなんか新しいことが起こるみたいな。
いや、ほんとそう。多分その、それ起こっていくこと自体が、まあ、多分僕たち、楽しいっていうのが根底にあると思うんですよね。そう。だからやっぱり非合理的なものであっても、なんでやりたいかっていうのって、もちろんそのビジネスとして、ある程度こう、利益を確保するっていうのはまあ一個目的としてあるかもしれないけども、まあそれだけじゃなくて、やっぱり、まあ単純に言うとやっぱりこれをやることで自分も幸せになって、まあユーザーも幸せになって、まあ要は生きてて楽しいみたいなね、ちょっとそういうところが僕は根っこにあるなと思っていて、やっぱそこは僕はものづくりの原動力だなっていうのは、それは建築に限らず、プロダクトに限らず、ファッションもそうだし、まああらゆる仕事って僕はそうなのかなって、思ってて聞いてます本当に、
うん、
そうですね。なんか僕たちの会社 の人事制度の中にも僕のイメージしているところで言ったら本当子どもの好奇心で、
うんうん、
こうやってみようみたいなものを引き出したいなと思っていて、うんうんうん、なんかこう失敗してもいいからやってみたらいいやみたいな、なんかその興味があるってこと自体をなんか肯定したいし、うん、それがこう世の中的に こんなんやっても無駄やんとか、まあ、目的がないやんみたいなことで、こう、簡単に押し潰せてしまうんですけど、なんかそこを、何かでもそう思ってる背景に、なんか面白がる力があったりとか、何かこう、そういうものを引き出すことで、なんかユーザーも面白いって思ってもらえるものにつながったりするので、なんかそこ、そのあたりが次の未来の定番のパワーになるんじゃないかな、みたいな、その可能性は、こう、今の世の中自体のなんか常識みたいなことが、結構こう、押し潰して、そういった力を押し潰してしまうことになるな、みたいな、すごい思いますね。
本当そうなんですよね。そう、本当にそう。結局なんかすぐやっぱ今って消費されてしまうから、こう消費しないで、まあそこ消費されても残っていく、そのさっきの記憶みたいなの残りがみたいな、まあそういったものが、あの残り続ける商品っていうか、まあプロダクトものっていうのを、まあ僕は今話しながらそういう建築作りたいんだなって思ういうふうに思ってた、思ってることに今再認識したっていう
面白いですね。ちょっと立場が違えと、なんか同じようなことを考えていて、こ
う。あの、7時間ぐらい欲しくなっちゃった。どんどん時間して
た。別で建築
指導。建築話はぜひ一度、
うん、
今度会社に遊びに行きます。
ああ、ぜひぜひ、僕も一度見てみたいです。岩さんの質問、よかったら情報交換できたら。
はい。しましょう、ぜひぜひ。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では今日のゲストは平安振動工業株式会社の竹内和弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。